どうもこんばんは、Gです。今日はですね、あなたの選択であなたの収入は決まるっていうお話をしようと思います。で、まあ、ちょっといきなり脱線しますけど、こういったですね、何かを伝えたい時って、まあ、よくあるパターンとしてはですね、最初に結論を言う、そしてその理由、論拠を言う、その次に実例を言う、そして、まあ、時間があればその後に予想される質問に対する回答みたいなものを入れる、そして最後にもう一度最初に言った結論を言う。これによって、やっぱりこういうことでしょっていうふうに結論を最初と最後に持ってくることで強く納得してもらいながら、まあ、理解してもらうっていうのが、まあ、よくあるパターンですよね。でも今日はちょっとですね、この頭のあなたの選択であなたの収入は決まるとスタートしつつも、最後のオチはちょっとだけもっと広いことを言っています。で、それはなぜか、まあ、それは考えてもらえばいいとして、そういったやり方もあるんだと。最初にあなたの選択で収入、あなたの収入は決まるというちょっとキャッチーなものを持ってきた、そして最後の言っていることは違うことなのか一緒なのか、そういったあのやり方もあるんだっていうのをちょっと知りつつ、まあ、聞いてもらえたらと思います。で、以上脱線してました。はい、本編に戻りますと、あなたの選択であなたの収入が決まるっていうのは、まあ、言われたらものすごく当たり前ですよね。すごく当たり前なんだけど、本当の意味で理解していますかっていうと、理解していない人がすごく多いんですね。で、理解しているっていうのは単に頭で知識として知っているとかそういうことじゃないんですよね。それをちゃんと正しく理解した上で自分の行動に反映させれて初めてそれを分かってるって言えるわけですよね。分かってる分かってるガチャンって失敗するやつは分かってないやつですよね。分かってる、それをちゃんと失敗しないようにちゃんと行動に反映させて対応できる人間を分かってるっていうんですよね。そういう意味で分かってる人はどれだけいるかなっていうと、あんまり多くはないんですね。で、特にじゃあ具体的な話をしていくと、皆さんって、まあ、ほとんどの方が仕事をされてます。で、仕事をされてる時にはその収入っていうのがあったわけですよね。あったというかあるわけですよね。でも人間ってこの収入で仕事を選んでる人もいるけど、多くの人は選んでないんですよね。ね、収入で仕事を選んでないんですよね。で、いやいやいやと、収入は大事だし、やっぱり収入すぐ正直募集要項とか見た時にいくらもらえるとか福利厚生とか収入のとこはちゃんとチェックしてるよっていうふうに、まあ、ほとんどの人が思うと思うんですけど、じゃあ、収入だけで選んでるわけでもないですよね。で、それにその収入をちゃんと選んだよ見たよっていう人はどうして今になってお金が足りないとか、あと少し副業で欲しいとか、もっと高収入な仕事がしたいって言い出してるのっていう話もあるんですよ。だってそれって分かってたことじゃないのっていうことなんですね。自分のやりたいこと、自分のできることっていうチョイスが実はすごく仕事を選ぶ上では入ってるんです。もう一度言いますよ。自分でできること、自分にもできること、自分のやりたいこと、これをベースに持った上で収入で仕事を選んでると、できるだけいい収入の仕事を選んでると思ってるんですよね。だから反対に、自分のできることはこれぐらいだから、自分のやりたいことはこういうことだから、だからこれぐらいの収入しかないよねと、収入では選べないよねと思ってるんですね。選べないと思ってるからやってないだけで、でもそれは言い換えれば選ばない、選んでないだけなんです。できないと思ってるからやってない。これ単にね、やってないだけですよね。できないと思ってるのと一緒ですよね。だから今サラリーマンやってて、今収入に不安がある人、もっとなんかしたい人、もちろん当時とは状況が変わったとか将来はもっと違うと思ってたっていうのもあるでしょうけど、でもね、やっぱりある程度分かってたはずなんですよね。というか 分かることはできたはずなんですよね。だって自分のその行こうとしている業界の大体のこの平均値、収入の平均値、給料の平均値だとか、その会社の OB 訪問 OG 訪問みたいなことをして先輩から話を聞くとか、最近であればそういったあの会社ごとの収入、ある程度大きい会社であれば収入についてまとめてあるあのデータベースもあるわけですし、うん、何らかの形でそういった収入っていうのは分かることができたはずなんですよね。だけどそれをやらなかったはずなんです。で、なんとなくのその自分の希望的観測があったり知識不足があったまま、だんだんとその道を歩いていく最中で思ってたのと違うぞとか、もうちょっと欲しいなとか、今だとこれはできるけどこれはできないなっていう話になってきてるんですね。で、じゃあと言って方向修正すぐできるのかっていうと、もうできないとかっこ思っているわけですから、うん、だから別の方向を求めて副業しようとか、でその副業がうまくいったら起業しようとか、うん、そういうふうにこう考えを広げていくわけですよね。で、まあそれはいいんですよ、うん、当時のその時の自分のスペックからすればそう ならざるを得なかったわけです。だけど今こう言われたら、まあそうだよねと、そらそうだよねと、うん、ただ当時の自分にとてもできたとは思えないけどねぐらい思うと思うんですよね。だから今のあなたならできるんですよね。その時にこれからやろうとしている新しい企業だったり、コンサルティングの仕事だったり、アドバイザー、コーチング、セラピスト、何でもいいですけど、あなたのノウハウとか知識とか思いを商品に変えていくっていう業界ですよね。こういった先生業、講師業的な世界に入るときに、その世界の中のこと、そして自分がやっていこうとしているビジネスのこと、で、そういうビジネスのカテゴリー、領域ですね。そういったことについて、しっかり考えて、でいくらいくら欲しいからどういうふうにしなきゃなっていうところを深く追求せずに、イメージでやりたいから自分はこれぐらいしかできなさそうだからって言って選んじゃうとですね、進んじゃうとですね、サラリーマンの時と同じことを繰り返しちゃうわけなんですよね。でサラリーマンっていうのはね、あの使えないやつって言われながらもいきなりポンと首を切られることはないですけど、起業家っていうのはね、もう2ヶ月3ヶ月収入なかったらポンともう自分で首を、ね、飛ばそうか首吊ろうかって思っちゃうぐらいシビアな世界ですね。だから同じミスを、ね、ミスミス繰り返す必要はないし、繰り返してはいけないし、そしてそれを理解した上で人にアドバイスするのとしないのとは全然違うし、それによって自分の行動も大きく変わるし、こういったことを今日結局言いたいんですね。でもちろんこれをリアコに参加されている方は別に全員がコンサルタントになりたいわけじゃなくて、そのこのコンサルティング的なコンサルティング脳みそですねとかスキルとかマインドとかを今の仕事に使いたいとか、将来起業する上でこの問題解決能力っていうのがどんな職種に行く場合でも役に立つだろうから参加してるとかですね、あのいろんな方がいらっしゃるわけですよね。でだからみんなコンサルタントじゃないとしても、本質で言えばですね、自分が誰かに何かをアドバイスする、伝える、それによって伝わった相手が幸せになる、ちょっとでも前に進む、マイナスがゼロになりゼロがプラスになる、そういった仕事をするっていう本質的な意味では一緒ですよね。これは言ったら学校の先生も一緒やし、塾の先生も一緒だし、予備校の先生だって、コンサルタントだって、アドバイザーだってカウンセラーだって、みんなそうですよね。相手に何か自分の持っているもの、自分の好きなこと、自分が非常に興味を持っていることを伝えることで相手を変えたい、高めたい、幸せにしたい、そして自分もそれに関わっていきたいって思ってるわけですよ、うん、それがもう自分の好きなこと、好きな領域でやることができれば自分も楽しくて仕方ないし、だって自分の好きな領域だからそこで自分の知識を深める広めることは自分にとっても楽しいことだから、楽しいことだけやってその楽しいことを人に伝えることで楽しく生きていけるっていう仕事 の素晴らしい正のスパイラル、正しいスパイラルを起こしたいわけですよね。 その時にじゃあやることがそうやって教えることなんだと、つまり自分は誰かに何かを教えるビジネスをやっていきたいんだというところから考えた時に、じゃあそれが目的ですよね。教えたい、教えてその結果人を幸せにしてお金も収益も得たいと、そのための手段っていうのがあるわけですよね。この手段っていうのはもう今の時代本当いろいろあるんですよ。ちょっと考えてもらえば分かるように、直接会ってアドバイスする、昔はこれしかなかったわけですけど、今は私が今やってるように音声にして配信する、動画を撮って配信する、スカイプで離れているけれど直接お互いの顔を見ながらやり取りをする、チャットワークとかプレステ3とかを使ってテレビ会議機能的なものを使って複数人で同時にやり取りをする、場所を借りてなんか習い事のようにみんなでそこに集まってもらってやってもらうっていう風な形で、あとは他にもセミナーとかもありますよね。会場を借りてセミナーを行う、その時に教える、手段っていうのはいっぱいあるわけです。ただやりたい領域が決まった、やりたいことが決まった、じゃあその手段はどうするかっていうのは、その手段はいっぱいあるんですよね。でその手段の結果、やりたいことを、まあ、やりたいことかける手段みたいな感じの結果イコールが収入、あなたの収入になるわけです。だってやりたいこと好きなことはあるわけですよね。でも今かけるアウトプットっていうか、かける仕事はやってないですよね。かけるゼロなわけですよね。だからその領域からあなたに入ってくる収益は今ゼロなわけですよね。例えばここにセミナーっていうものを一つポンと入れたとする、あなたが定期的にセミナーをしたとする、そうするとあなたのやりたいこと、好きな領域、もちろんこの領域の中にもポテンシャルがあるというか、すごく稼げる領域と稼ぎにくい領域があるわけです。例えば一般の人に対して何かあれですね、収益を上げるためのマインドセットを教えますって言ったら、3000円のセミナーでも高いなとか詐欺かとか言い出す人もいるんですよね。でも経営者相手だと本当に収益を上げるマインドっていうのをきちんと理解してもらって、言ったら5万でも10万でも場合によっては50万でも人が殺到するんですよね。つまり最初にあなたが選ぶ領域、ここが持っているどれぐらい稼げるかっていう市場性、ポテンシャルがあるわけです。それにかけることの方法論、あなたはどういうやり方でいくのか、それがセミナーなのか、コンテンツ販売なのか、もしくはスマホなのか、対面なのか、このそれぞれスマホとか対面とかそういったものにもかける1とか、かける、これは強力だからかける3とか、そういった形の能力、ポテンシャルを持ってるわけなんですね。その結果、例えば50万のセミナーかけることの、50万のビジネス内容ですね、ビジネスを教える、これは50万かけることのセミナー、これは同時に30人の相手ができるイコール1500万っていうふうな、こういう計算式で収益、収入っていうのは決まるんですよね。その時にじゃあ収入のためだけに手段が選べるかっていうと、意外と選べないんです。なんでこれ、さっきの話を思い出してほしいんですけど、収益のために方法を選んでるかっていうと、なかなか人はそれをやってない。自分にできそうなこと、自分がやりたいこと、ね、自分でも大丈夫そうだと思うこと、自信のあること、怖くないことから選んじゃう、ね、仕事を選ぶのと一緒ですよね、うん、そうするとその方法が、手段が、その手段によって得られる利益っていうのは大体決まってるんで、やりたいことをやってても自分の好きなやり方でやったら収益が自分の思う収益じゃない可能性があるんですね。じゃあ反対に逆算して、これぐらいの収益が欲しいから、じゃあ自分は対面でやりたいから、これぐらい の数、これぐらいのお客さんがいる、お客さんがいるっていうことはどういう方法を使うかということは決まる、逆算して方法を決めるっていうやり方もあるんですけど、そうすると今度はそれが自分のやりたい方法かどうかっていう問題もあるんですよね。一人一人と対面で顔を合わせて、みっちりと友達のように付き合いながら、本当に親身にやりたいと、そうでなかったら相手の顔も見えないのにアドバイスしても もうよくわからないっていう人も言いますよね。そういう人にしてみれば、あなたの収益を上げたいんなら自分のノウハウを全部 PDF と動画ファイルにして全国にバーッと売ればいいですよと、うん、そして来た質問にだけ答えてりゃいいですよって言われたら、多分それは苦痛でしかないんですよ。自分のやりたかったことのはずだけどやりたいことじゃないっていう風な形になるんですね。ここを多くの人が誤解してて、自分がやりたい領域っていうのとそれを伝えるための方法がくっついてるとかほぼイコールみたいに思っちゃうんですよね。で、そこを深く考えずに自分の知ってるやり方、世の中の人はこういうふうにやるらしいよ、最近こういうのが流行りらしいよ、インターネットすごいらしいよみたいな感じでやっちゃうもんだから、なんか結果は全然自分の想像してないものが出るんです。そりゃそうですよね、うん、最初のものと、掛け算のこれとこれをかけたらこうなるっていう公式も知らずに単に数字を当てはめてその結果出てきたものが想像外だったって当たり前ですよね。だからここを本当にこうロジカルに考えてないと、一生懸命やってる、好きなことやってるけど結構なかなか苦しいまま何年も何年もなんか横ばいで生活している、いっぱいいるんですね、そういう人。そういう風になっちゃうんです、うん、だから自分のやりたいこと、これが領域ですね、今回言ってる領域、自分のやりたいこと、自分の好きなこと、ね、目標にしたいこと、この領域と次それを伝える方法、ビジネスにする方法、この2つ目のことと、そしてその2つの掛け算の結果生まれてくるものがあなたの収入っていうふうなことになるんです。この3つ、やりたいこと、領域と方法、そして収入、この3つは緩やかにつながっているけど、ね、別々のものなんだ、別々の要素なんだっていうことをしっかりとまず理解してほしいんです。1個を選べば残り2個が決まるじゃないんですよね。実はサラリーマンの時って実はこれ1個選んだら残り2個決まっちゃうんですよね、勝手に。だって会社に入った時点でその会社の中でどんな仕事をするのか、しなきゃいけないのかっていうのは会社が決めるんですよね。そしてそれをやったら何がもらえるのか、それも会社が決めるんですよね。だから入り口の1個だけ、この会社に入るっていう、言ったらさっき言う3つの要素で言えばやりたいことですよね。やりたいことを決めるだけで残り2つは自動的に算出されてあなたを作ったわけです。その発想、その頭のまま起業とか独立とか自分のビジネスっていうのを持つと、ね、決めなきゃいけないんですよ、残り2つも。なのに最初の1個しか決めずに行動してしまうから、結果は全然自分の思っていたものと違うものが出てくる。そしておかしいぞおかしいぞって話になってくるんですよね。企業とか、コンサルタント、アドバイザー、何にせよ自分でビジネスを持つっていうことは全て自分で自由にやれるっていうことなんですよね。だから私がもう明け方まで酒飲んでたり、昼酒飲んでたり、もう一日寝てたりとか、あんまりなんか 悪いようで言うと、そういう自由なことばっかりやっているのも自由なんですね、自分にとって自由だけど、それで結果を出すために必要なことっていうのをちゃんとやる、自由、ね、そういったものも全て自分で決めれる、自分で考えて自分で決めれるっていうことですよね。だって眠たきゃ寝たらいいんです。サラリーマン時代は眠たくても寝れないですよね。お昼にランチの時にビール飲みたくてもサラリーマンの多くの人は我慢しますよね。でも飲みたきゃ飲んでいいんですよね。仕事したくなかったらサボってもいいんですよね、うん、だけどそういうのも全部自由、全部自分で決めれる、全部自分で決めれるっていうことは、裏返せば全部自分で決めないとダメなんだよってことなんです。特に今日言いたかったことの一つはこれですよ。自分で決めれるっていうのは自分で決めないといけない。決めなかったらそれはどうなるか、他の要素で勝手に決まってしまう。つまりあなたじゃない要素が、あなたじゃない人とか、あなたじゃない環境とかがそれを決めてしまうっていうことなんですよね。それでもいいよと、 うん、自分はそんなの考えたくないから、もうみんなあなたが決めてと、私のもう命だってあなたが決めてっていうぐらい自分で自分の舵を手放すなら、ハンドルを手放すならそれでもいいです。そういう思考停止をして、ね、定年までなんとか生きて、あとは年金と退職金で自由にって言ってるサラリーマンも多くいます、ね、自分で何も決めないのに自由になってどうするんでしょうね、うん、まあ、そういうふうに、ね、自分で決めないといけないんだなと。そして自分が決める領域っていうのは、決めないといけない項目自体すごく増えるんだなと。そもそも自分がそれ自分で決めれると思ってなかったところを自分で決めないといけないんだなということが今日言いたかったことなんですね。で、医者の不養生っていうような言葉があるように、コンサルタントやってて他の人のビジネスとか、それこそ法人コンサルとかやってる割に、私じゃないですよ、法人コンサルとかやってる割に自分のビジネスがうまくいってない、自分のコンサルタントビジネスがうまくいってなくて、私のとこに相談を来たり、もうお金がなくて会社潰しちゃって自己破産しちゃった人とか何人も知ってるんですよね。で、ちょっと上手な人は、ライスマネーとライフマネーを分けて、この話はしましたっけ、うん、まあね、お金はライスと、ライクとライフがありますけど、まあ、ライスとライフを分けてですね、うん、収益、生活していくためのお金はこっちで稼ぐ、だけど自分が本当にやりたいアドバイス業は赤字でやってるみたいな、コンサルタントも結構います。で、もちろんそのやり方もありなんですよ。何でもありですからね。何でも自由、何でも決めればいいんです、自分で。それもありなんだけれど、できればできるだけ理想としては、ライスマネーもライクマネーもライフマネーも全てがつながっている一つであるっていうことの方がいいですよね。それが多分生きていく上の理想だと思います。でもそれに近づいていくためには、自分で自分のビジネスをきっちりコンサルティングしてですね、考えて決めるべきことを決め、問題があれば問題を見つけ出し改善していく、ね、これが必要なんですよね。で、これがもしね、人間ってどうしても自分で自分のことはよくわからないっていうのが、やっぱり自分で自分のことをフィルターにかけちゃうんですよね。人間の声なんかまさにそうですよね。自分で発してるけど、それを録音とかして聞いてみると、普段自分が聞いてる声と全然違うと、うん、それはやっぱり、まあ、理由とかは皆さんご存知だと思うんで説明しないですけど、それぐらい毎日普通に口から垂れ流してる声ですら、自分で自分のこと分かってない、勘違いしている、これが自分なんですよね。だから自分で自分のことは考えないといけない、これは一つ結論です。だけどもし自分で自分のことをきっちり考えきれなかったら、自分だけでは不安であったら、もう迷うことはないんです。他の人に教えてもらうんですね、聞くんです。だからコンサルタントっていうのは、変なプライドを持ってる先生業とか、変なプライド、うん、変なプライドかなとか、頭でっかちのやつって、自分はコンサルタントになったから他のコンサルタントに頭を下げたら負けだとかですね、なんか他のコンサルタントに聞きに行くのは恥だって思っちゃう人もいるんですよね。でもそういう人はかなり早い段階で消えたり、もう全然何年も頭が目が出ない、頭打ちのまんまやってたりしますね。で、優秀な人っていうのは、もう本当、もう最初にこういう新しいビジネスやりたいとか、なんか一つこの分野において自分だとちょっと力不足で解決できないって思った瞬間に、すぐにコンサルタント探しに行ったりするんですよね。で、それは人に頼る他力本願っていうんじゃなくて、自分は自分の得意なところですごく突っ走ると。だけど自分を支えるため、自分に必要だけれどそこは自分にとっては得意じゃないっていう領域においては、その領域で突き抜けてる人に話を聞くのが一番効率的ですよね。だからこっちのやり方の方が賢いんですよね。会社名は出せないですけど、本当会社で100億規模の会社とか作ってる、まあ、社長さんとか、社長じゃないけれどもうそのビジネスモデルを、まあ、メインに作ったあれですね、リーダーというか部長さんとかも、なんかちょっと新しいことしようってした瞬間にまずコンサルタント探しましたとか言ってるんですよね。そういうふうに その結果を出せる人っていうのはつまんない意地を張ったりつまんないプライドを持ってたりそういう変な勘違いをしてないんですよ。必要なものは必要なものを下げる頭を下げて手に入れればいいんですね。でさっき言った人も今コンサルタントもやってるんですけど、コンサルタントだからこそアドバイスをもらうことの重要性とか価値っていうのは分かるはずですよね。それがもし分からない、ね、人に頭を下げて自分の恥をさらして素直に教えを超えないのであれば、あなたは、ね、自分で素晴らしいと思っていないものを人に売ろうとしてるのと一緒じゃないですか。サラリーマンが嫌がるパターンですよね。自分的にはこの商品どうかなと思ってるけど会社のためにこれ売らざるを得ない、そういったところで良心が苛まれるジレンマがある。だけどもしあなたがアドバイザーやコンサルタントの仕事をしていく上で、ね、他のアドバイザーやコンサルタントの知識をこう素直に受け取れなくなっていたら、もうあなたのサービスそのものがもうあなたの中でおかしくなってるんですよね。だって本当ね、自分は素晴らしいものを出してる、だったら他の人も素晴らしいものを出してるはずなんですよ。だって同じ業界の人間ですから。もちろんね、人によっていい悪いとかこいつはいいこいつは悪いはあるかもしれません。だけどそのコンサルタント的な人に教えてもらうっていうこと自体はそこすらもうなんかね、否定してしまうようであれば自分自身の否定ですよね。そういうことも考えてどんどんと、もうずっとです。今はリアコンでベースを作ってますけど、あなたが起業しても、あなたが経営者になっても、あなたがもう熟練の大企業のグループ企業のトップになったとしても、多分あなたにはコンサルは必要なんです。その段階段階でコンサルタント の, 種類とか位とかクオリティも変わっていくでしょうけど、常にそういうものは必要なんですね。それをなくして、俺はコンサルタントなんだから自分でできるって思ったら、大体のコンサルタントがね、自分では自分のことができないんですよね。こういう気づきをしっかり持った上で、自分は何ができる何ができない、人間っていうのは何ができる何ができない、できるつもりでできないっていうことはあるない、どこまでができる、この人はできる、こういう人はできる、こういう人はできない、そういったことを理解することが自分への理解にもなるし、そしてクライアント理解につながるんですよね。これ何度も言いますけど、自分が知っている知識とか正論とかいいやり方とか、それだけをただね、相手に伝えて相手がそれでうまくいってくれるなら、こんな楽な仕事はないですよ。でもそんなことってありえないんですよね。だってそんな正しいやり方、他の人が成功したやり方ね、そういったものをただ送って相手に渡して、私の真似をすればいいです、私の言う通りやればいいですっていうんで、本当に相手が成功できるんであれば、みんな教科書一冊あれば成功できるんですよね。教科書一冊あれば学校のテストでみんな100点取れるはずなんですよ。だけどできない、100点取れないんですよね。教科書があってもダメだから、解説書もいる、参考書もいる、練習も必要ね、先生にも教えてもらう、授業でも時間が足りないから職員室行って放課後教えてもらう、頭のいい友達に教えてもらう、それでも足りなくて塾に行く、家で宿題する、予習復習する、ここまでやってそれでも100点取れるやつって少ないんですね。これぐらい人間っていうのは勉強しないといけないんですね。インプットし続けないといけないんですね。年を取るとどんどん勉強しなくなるんですよね。今これを聞いてくれてる人っていうのは勉強家ですよ。多分本当10人いたらトップ1人に立つぐらいの勉強家です。だけどその人たちもサラリーマンの中にいるうちはそれでいいですよ。多分今の会社の中ではすごく勉強家で頭の回転が速くてね、前向きな問題解決志向のある人っていうポジションなんだと思います。でもそういった人間が集まってくる起業家の世界とか社長の世界、経営者の世界に飛び出していったら、そんなの当たり前っていうふうになるんですよね。その上でさらにどんなことができるか、どんなインプットがあるかっていう世界になっていくわけです。だから当然そこにね、羽ばたいていってほしいし、そこで結果を出してほしいので、今そういう世界もあるんだよと、でそういうどういうものが必要なんだよっていうことを話してるわけです。じゃあちょっと最後膨らみましたけど、もう一回最後に戻しますね。まとめると3つの領域、 3つの領域というか3つの要素、1つは自分のやりたいこと、やること、2つ目はそれをビジネスにする方法、ね、伝え方ですね、そういう方法、この2つの掛け算によってあなたの収入っていうのが決まる。で、やりたいことを重視するなら、やりたいことがすごく大事でそのためであれば収入なんてついてくるだけでいいっていうんであれば、最初の2つの要素は好きに選べるんですよね。あの学校の算数かな、うん、あの思い出してほしいんですけど、ね、2×四角は6だって言われたら、残り2つの数字からこの四角の中は3だなっていうふうに分かるわけじゃないですか。でも空白、あの×空白は6って言われたら、いっぱいいろんなもんが出せますよね。 1×6 も6だし、 2×3 も6だし、 3×2 も6だし、 6×1 も6だしっていうふうに、あの起業家っていうか自分のビジネスにおいては、その空白が言ったらもう3つとも空白なんですよ。最初にかける数字、つまり領域、かけるそれを伝える方法、2つ目の、あの資格ですね、イコール出てくる答え、3つとも自分で作っていい、決めていいよっていう世界になるわけです。だからその最後の収入っていうところから決めてもいいんです。お金が非常に大事であれば、お金が一番、その3つの中で一番大事だと思うんであれば、やりたいことが一番大事であれば、1つ目から埋めていけばいいんですよね。その結果、あの残りの2つの数字も自分で決めることができる、全部自分で決めることができる。言い換えれば自分で決めないといけない、そういうことですよね。ここ、うん、このまとめのここの部分を理解してもらって、そして今自分がやっていること、そして自分が将来やりたいことはどういう計算式になるのか。先日あれですね、お金に関してちょっと今の仕事とかを考えてもらいましたよね。いくらぐらいの収益で、いくらぐらい貢献して、いくらぐらい経費がかかって、その数字のをここに持ってきてほしいんです。そうしたら自分のビジネスっていうのが、ビジネスっていうかやりたいことっていうのがどれぐらいの力を持っていて、そしてどういうやり方をすべきで、そして何が欲しいのか、どうしたいのかっていうのが見えてくると思います。全部自分で自由にしていいんだから、全部自分で考えないといけないんですよね。で、全部自分で決めないといけないんです。でも決めていいんです。全てのものは二面性があるんですよね。決めないといけないって思うのか、決めていいって思うのか、同じことです。だけどあなたの心がどっちを捉えるかなんですよね。だから楽しい方で捉えてくださいね。だけど裏の側面もあるっていうことも覚えておいてくださいね。自由にしていいんだ、自由にしていいんだ、自由にしていいんだ、何でも自由なんだ、俺が社長だからじゃないんですよね。そうやって表の面だけ見ていると、当然裏の面が表、あの出てきているところ、嫌なところに関してはパスしてしまいますよね。結果自分のコントロールできない要素っていうのが出てきちゃうわけです。いいところも悪いところも全部自分で考えて決める、その結果も全部自分で受け取れる、まあそういうもんなんだと理解して、で今後の、あの皆さんのあれですね、ビジネスとかに役立ててもらえたらなと思います。かなり重要な話だったんでちょっと長くなっちゃいました。じゃあ、今日はこの辺で。それではまた。